世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも、岩崎です。池
田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
ジャス。
ジャス？
種助のコーナー。はい、はい、イベントや映画展示の予定を先取り、近い未来を一緒に組み立ててみませんかということで、行きたいみたい、やりたいのきっかけ作りとしてのコーナーです。さあ、では行きましょう。まあ、じゃあ気になる映画ということで、ケダからいくつか。うん、まずですね、
お願いします。
役者として全く芽が出ないカズトは数年ぶりに再会した弟から、俳優事務所、スペシャルアクターズに誘われる。その事務所は映画やドラマといった仕事以外に日常で演じることを要求される仕事も受けよう、何でもやってき側面を持っていたというスペシャルアクターズですね。
はい、タイトルはスペシャルアクターズ。
はい。これどうですか、岩崎さん。
もうね、いやー、なんか聞く前
から大体ね、はい、岩崎さんのその、なんていうか、ポジションが見えてくるんで、はい、もうなんかね、わかるんですよ。でも、これ、我々はそれポジショントークは基本的にしないっていう立場で、行こうと思います、ね。
そうですか？
いや、だって、
今までそうでした。
映画、ああいう映画があって、はい、こういう意見言ってて、はい、それでこうだ、なんかほら、もう、なんつうかな、立川志らくみたいなの嫌じゃないですか。俺ってこういう立場なんで、みたいな。
立川志らくは僕も嫌ですけど、なんかでも、それ、これだけいっぱいもう同時上映とか同じ日に上映される。
そういうことが嫌なんだけど、ポジションでトークするのは良くないと思うってことです。まあ、彼がポジショントークだと言うかどうかわかんないけど。
でも、おすすめする映画の選定においてはポジショントークでいいんじゃないですか。
そう、まあまあ、いや、俺はだけど、まあ言うと俺のポジションは、メジャーな映画っていうのは、うん、まあここでは、理由がない限りは紹介しなくてもいいのかなって、まあ一個ありますよ。それはまあ。
そう、僕もだからそれに乗っかって、はい、なんか、メジャーなものを紹介すると池田さんに怒られるからやめとこうって言って。
怒られる
って、そこは消極的じゃ
ない。必要があればいいけど、だって、僕らだってさ、3本とか4本しか紹介しないんだから、その中でね、でもメジャーな映画がね、頭に今出てこないんですよ。何がありますよ。わかんないんですけど。
めっちゃあるでしょう。
何がある？今やってるメジャーな映画。
真実とか。
あ、まあ、真実か。真実ってどうなんだろう。まあ、すごいでも映画館いっぱいやるのかな？
多分やると思います。まあ、是枝さんだし、フランス映画だし、はい、カトリーヌ・ドルーブだし。
あとやっぱ多く語られてる映画っていうのは、どっちかといえばまあ、避けてもいいのかなっていうのはあるよね。
空の青さを知る人よとかね。
聞いたことない。
え、あの花の、メンバーです。
知らないね。
なんか、流星さんと岡田真理さんのアニメです。マジ
っ
すか？
だから、ま、強いて言うと、俺ちょっと今間違えた。メジャーな映画っていうわけじゃなくて、やっぱ、メジャーな映画っていうか、このラジオ聞いてる人と、その映画の間が繋がりがない映画をやっぱ紹介した方がいいよね。なんていうか。
ああ、繋がりがない。
そう、だから、まあ、いや、接続点がなくて、接続したら面白いかもなっていう、うん、そういう想像が膨らむ。
むしろ俺、このリスナー、これ聞いてくださってるリスナーの方、これから紹介する映画全部知ってる気がするんですけどね。
いや、まあ、だから、知ってるかどうかじゃなくて、こういう点で見た方がいいよっていう、やっぱ、そういうことが大事でしょ。別に映画情報だけだったら、ピア読めばいいんだから。もうねえけど。
まあ、ピアはアプリでありますね、今ね。は
い、そう。あ、まあ、で、ちょっと戻りますけど、スペシャルアクラーズっていう、まあ、映画が、
なんか、まあ、無駄話はない
。ないけど、いや、だからさ、あんだけこう、なんつうか、まあ、なんかよくわかんないけど、バズってしまった的な構造の、を受けての映画だから、だから、
それって多分今まだ説明したいですよ。カメラを止めるなのね。監督がってことですね。
そうそう、あ、そうだよね。だから、でも、そう、でもこういうことあると思う。カメラを止めるなを撮った監督が作った映画と知らずに見る人も、
うん。
結構いるかもしれないよね。
まあね。そうですね。タイトルも全然違うしね。
そうそうそう。まあ。
まあ予告編とかではめちゃくちゃ出てましたけど。
あ、その前の役者さんってこと？
いやいやいや、カメラを止めるなの、上田慎一郎監督、でーんみたいな。
まあでも宣伝としてはそういう戦略を取るしかないんだろうね。
もうその瞬間に僕は見る気がなくなった。まあいいや、はい。
まあまあまあ、だから俺はそういうふうな、なんか二次的情報が、こんだけ前面に出てくる厳しさみたいなこととかすごく感じてて、だから、気になっちゃうところがあるっていうね。
うん。
こんな風な宣伝しなくちゃいけないんだろうなとか、そういうなんかこう、すごいこうさ、負荷 で、ね、その岩崎さん的な人からこうきっと多分厳しい目が向けられる中で、やる仕事っていう。でも別にさ、メジャーな役者さんを出すっていうわけでもないっていうスタイルとかは。
そうですね、オーディションですもんね、
う
ん、
またそういうことは、ね、あの、だからある種評価問われるのか、ギミックだけじゃないよってことなのかどうなのかとかね。まぁ、ちょっといろいろ気になるなというところで。
うん、気になりますよね。はい、どうなるか。どう評価されるか。
そうそう。そして、ドリーミング村上春樹というですね、うん、村上春樹作品の翻訳を手掛ける天満宮人翻訳家のを追ったドキュメンタリーだそうなんですけど、まあ村上春樹っていうさ、その作品が特殊っていうか、まああの特殊な世界作りをものすごく多くの国民が評価してるっていうね、もうだってノーベル賞取らせろって怒り出す人がいるぐらいなわけだから、
まあ、今年のノーベル文学賞は外国人にっていうすごい衝撃的な見出しが、
いやー、共同通信面白かったね、あれ。もう何なんだろう、なんかよくわかんない、なんかもう、やっぱり事実は小説よりきなりってのは本当にそう思うよね。多分いろんな理由でそうなっちゃったと思うんだ、きっと。なんか
事情的にはそうですね。あのニュースを出す先だから、元々のところだから、うん、あの、日本人じゃない日本人だっていうところのニュースが、他のそのメディアにおいては価値があるから、うん、ああいう書き方に、すぐに出すには、ああいう方にな
ってしまう。どういう状況だと思う？なんか遠目で、そのなんかほら、オリンピックのさ、会場がさ、東京って言った感じで、うん、こう遠目で見てたら、このアルファベットは日本語じゃねえなって、こうちょっとぼんやり見てそう決めたってことなのかな。だって向こう側から日本人ではありませんとは言わないでしょ、さすがに。
でも、大体ああいうものって出す前にその記者がそのまま出すわけじゃなくて、記者が出したものを上司かなんか確認していこうじゃないですか。で、これを上司がどういう判断をしたかなんですよね、あれね。
何段階かで結構すごいよね。もし、どういう、ね、その、取材の時にどうなったらそう、デンマーク人のなんとかさんですって言ったらまあわかるけど。まあまあいいんです。それはそれとして、まあそんな得意な村上春樹さんを、やっぱ海外でめちゃくちゃ翻訳されてるっていう風な、はい、まあ存在なわけですけど、うん、で、なんかね、このデンマーク人の方は、日本語から翻訳してるんだって。
なんかそう予告編見たらすごい面白かったですね。なんか通訳して、その人もちろんだから日本語をそんなに知らないってことですよね、確かね。
あ、この人が？
じゃないか、じゃなかったかな、確か。
うんうん。
少なくとも喋れる人じゃないんですよ。確か読めるけど。
はいはい。あ、なるほど、読めるけどっていうことなのね。はいはい。
うん。
そうで、まあさ、やっぱその村上春樹さんのそのやっぱポイントとしてはその、やっぱ独特なその文語感という、こういう書き方するんだとかさ。日本人にしか分かんないんじゃないのみたいな感覚みたいなものが、なんか僕らの中で共有されてると思うんですけど、うん、その日本語を直接翻訳するっていうスタイルを、まあ、この、メッテ・ホルムさんという方だそうなんですけど、が、まあ、取っていらっしゃるそうなんですね。うん、で、この、なんていうかその、村上春樹文学をどうやって解釈して、どうやってこう世に伝えていくかっていうふうな、その苦労っていうのは、なんかとっても気になるし、うん、こうなんか、ね、紹介文だけ読むと村上さんのその故郷を歩いているとかさ、なんかやっぱその小説を紐解く、それに迫っていくってことは、まあ僕もちょっと、うん、あの構成みたいな形では人の文章を読んだりしますけど、やっぱり何を考えてるかとか、その人が意図してなくてもどういう世界で喋ってるかってことまで深く実は掘り下げていかないと、うん、その文章が正しく言いたいことってのがわからないみたいなことがあって、だから村上春樹さんの裏側とか、その地面みたいなことを調べていく作業ってすごい納得させられるんですけど、果たしてこうね、うん、メッテさんがどうやって村上春樹の言葉を、できるだけ妥当に村上春樹の言葉として翻訳したかっていう、その作業って、うん、どうドキュメンタリーにしてもちょっと気になるなというところがあるので、ドリーミング村上春樹、ちょっと気になるところですね。はい。では、岩崎さんお願いします。
はい。僕は、ガリーボーイという映画ですね。はい。インドのラッパーの話らしいんですよね。なんかあんまりそのヒップホップって今世界中各国広がっている、うん、アメリカ中心に広がってますけど、はいはい、インドから出てきたそのラッパーの方の話ってあんまり聞いたことがなかったので、うん、で、なんか予告編とか見るとかなりその、環境的にもあんまりそういうヒップホップとかを許すような状況ではない形の中で、うん、切り開いていってフリースタイルラップの大会で優勝を目指すみたいな話、うん、その、 なんか、若者の、こう、挑戦していくストーリーとしても面白そうだし、うん、今の現状、インドっていう国の現状を見るにあたっても、すごく面白そうな作品だなと思いまして、うん。
はい。
ちなみにあれですね、作家のクリエイターの伊藤聖子って書いてあるんですけど、まあ、日本語ラップの先駆者たる伊藤聖子さんが日本語字幕を監修されるということなので、うん、そこら辺の面でも、翻訳の面でもちょっと気になるところではありますかね。
うん、はい。ありがとうございます。では、行きましょう。次、イベントですね。さあ、ちょっとね、先週末は10月ね、12、13は台風ですごかったですけど、次の週は晴れてくれるかなということで、岩崎さんお願いします。うん、
僕はまあ年に一回ずっと楽しみにしているニュータウンという、新ラドットネットというカルチャーメディアが主催しているイベント、今年で4回目みたいですね、すごい。僕全部参加してますけど、今年も10月19、20で開催します。で、今までは多摩センターにあるデジタルハリウッド大学というところの、まあ今、昔小学校だったところがスタジオになっていて、そこは会場だったんですけど、それに加えて今回はパルテノン多摩であるとか、パルテノン大通りというところが加わって、ちょっとね、まあ5分か10分ぐらい多摩センター駅を挟んで歩くんですけど、まあ全然移動できない距離ではない。
規模がじゃあ拡大するってことですよね。
そうですね。すごい。だからこそできるそのミュージシャンとかアーティストの方も、今回加わってますし、タイムテーブルも今出てるんですけど、すごいことになっているので、うん、僕もどうやって移動したらいいのかっていうのをいろいろと今試行錯誤してるところなんですけど、
自分で時間割り作んなきゃいけないってことだもんね。うん、
まあ移動距離とかもあったりして、ここ近いだろうなと勘違いしてると、かなりまあ10分15分ぐらい歩く場所なので、うん、タイムテーブル上だとそこってあんまり分かりにくくはなって、まあそれを作れざるを得ないんですけど、うん、そうなってるので、注意しつつ、ここは移動距離だから、まあ普通のそのフジロックほどではないな、サマソニとかなんか、まあフェスに行くっていうイメージで移動距離も含めてちょっと計算していく必要はあるかなと思います。うん、
これが特に気になるとかありますか？
めちゃくちゃあるんですよ。もう僕すでにタイムスケジュールとかタイムテーブルは組んでいて、まあ僕の好きなままごとっていう劇団であるとか、うん、贅沢貧乏という劇団であるとかのまあこれは演劇上映とは限らないのかな。なんか、まあ、そんなに長い時間ではない、パフォーマンスをするらしいんですけど、それが19、20それぞれにあったりとか、うん、あとは、カルチャーオブメディア対談ということで、なんか記事タイトルの話をしようというタイトルで、うん、音楽ナタリーと、シンラの、編集者の方かな、うん、が、対談をしたりだとか。
トークみたいなのもあるんですね。
そうですね。まあ、で、もちろんミュージシャンの方もすごい豪華な方々というか、集まっているので。
毎回すごい混むの？
そんなに。そこまでではないです。まあ、体育館のライブとかは、うん、時間が遅い時間になれば、すごく、ぎゅうぎゅうになったりはしますけど、うん、まあそこまで、今回はまあ会場が2つに分かれてるっていうのもありますし、そんなにその会場自体も多摩センターってアクセスがいい場所でもないので、まあ参加費無料というか、まあ500円払うと体育館イベントとかは参加できるのかな。なんか、マップとかもらえて、ぐらいなんで、まあ、カルチャー好きな人は結構行きますけど、そんなに、ぎゅうぎゅうになるようなイメージはない。あとは、まあもちろん入場規制とかもね、かけたりするとは思うんで。
またじゃあ穴場として、これはちょっと、行っときたいイベントの一個ってことだよね。
まあ、もはや4回目で穴場と言えるかわかんないですけど、でも行っときたいですね、カルチャー好きだった
ら。まあ、これが渋谷とかで行われることはまあないだろう
けど。まあそうですね。そうだったとしたら結構大変な感じかもしれないですね。
はいはい、ちょっと今年は行ってみたいな。
はい。そんな感じです、
はい。ありがとうございます。はい。ということで、ね、他にも下北沢カレーフェスティバルがね、行われたり、いたします。いろいろね、情報については、ブログの方に掲載しておりますので、ご覧いただければと思います。
はい。
はい。ということで、タネスケは以上でございます。皆さんの好きなイベント、映画ね、など、ぜひ、選んでいただければなと思います。ということで、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。